Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは人生の道についてお話しいたします。今日は二十四節気では大雪です。山は雪で覆われ、平野でも雪が降る時期です。この寒さでいよいよ本格的な冬の到来ということですね。雪はある時には事故を巻き起こし、車を運転する方にとっては特に警戒するでしょう。しかし雪が降ることで大きな発見もあるんですよ。有名な童歌に、欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るる。もう一度言います。欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るる。雪を人の心の欲望、煩悩と重ね、それに心を惑わされることを歌ったものです。鋭い言葉でもありますね。今詐欺、盗み、さらには殺人事件が毎日のように報道されています。お金欲しさに盗みを働かせる、人を騙してでも、さらには人を殺めてでも高級ブランド、お金が欲しい。しかも人のお金を奪い取ることほど恐ろしい感覚はないんですが、なかなかそれが煩悩によって気づけない。日本には習い事を通じて道を教えてくれる習慣があります。華道、茶道、柔道、剣道、弓道、書道、香りの道と書いて香道、他多くの道を通じて極めていくというのがあります。そこには必ず師匠がいます。自己流という方もいるかもしれませんが、手直しをしていただく機会がなかなかいただけません。今 YouTube で何でも習える時代にはなりましたが、しかしあくまでも上達するのが目的です。自己流もいいんですが、時には私の思い込み、また癖を教えてくれる師匠も必要なんですよ。先生というのは、このように歩きなさい、このような気持ちで臨みなさいと道筋を教えてくれる存在です。何々の道、例えば弓道、これは弓矢です。弓矢をパーンと離すんですが、目的、つまり中心に的を得るということですよね。しかし心が乱れていたらこの的には当たりません。静止する動作の中で澄ますということをするそうです。この澄ますとは、心を落ち着けて体勢を整える、力の具合をよく考えることだそうです。もう一つは心の歪みを整える役目もあるそうです。雑念、妄想、自我の強さをもう一度確認することで、矢が自然に中心に向かっていき的を得るのだとか。まさしく仏教でいう煩悩を確認していくことでもあるんですね。ある僧侶は、煩悩は借り物ではありませんとおっしゃいました。ちょいっと煩悩が背中頭に乗っかっているわけではないんです。煩悩とは、私たち一人一人この体の中に染みついているものなんです。だから単純に煩悩を払いましょう、消しましょうというわけにはいかないんです。私は真宗の教えをいただく僧侶です。 人間が抱えている煩悩具足の私のすべてを見抜いて、その上で必ず救うと願いをかけてくださった阿弥陀様のお心をそのままいただいて歩む仏道が真宗です。地面にはその歩むべき道があるんですが、雪が積もったようにその道が欲望によって見えなくなる。それが先ほど紹介した欲深き人の心と降る雪は積もりにつけて道を忘れるということなんですね。さて今度は本願寺の中古の祖と称えられた蓮如上人のお話をさせていただきます。蓮如上人が書かれたお文の中に、雪の中の章と書いた雪中章と呼ばれるものがあります。この雪中章は蓮如上人が本願寺の第8代目の御門主に就任し、約10年が経過した頃に書かれたものです。その当時の本願寺は暴落していき、蓮如上人の御教化によってまさしく生まれ変わろうとしていた時期でした。北陸の吉崎という地に某社を構えた蓮如上人のもとに、数え切れない人がもう全国から群れをなして参詣に来るようになったんです。雪中章はまさしく本願寺教団がそのような上り調子の中に書かれているんです。どういうことかというと、五里十里この遠い遠い雪道をはるばるとこの吉崎まで参詣に来られたのはどういう心待ちでありましょうか。なんとも心もとないことでございますとおっしゃったんです。なんと不安でございますとおっしゃったんです。雪の中を必死に吉崎まで参詣に来られた方々に対して、あなた方はどんなつもりでここまで来たのかという厳しい言葉をおっしゃったんですが、これ誤解になりますよね。そこには蓮如上人の優しいお気持ちがあふれ出ていたんです。普通でしたら、雪の中寒かったでしょう、すごいですね、皆さんようこそようこそ来られましたねって言いたいとこなんですが、そう言ってしまうとお客さん扱いです。お客さんという意識が強くなると、私の期待するおもてなしをしてくださいと来る側もちょっと期待してしまうんです。本当の優しさはそういうことではないっていうことを蓮如上人はおっしゃりたかったんじゃないですか。改めてこういう時だからこそあなたの信心は何ですかということを問いたかったんではないでしょうか。もしも蓮如上人が個人的な欲を満たすために、また本願寺兄弟をもっと盛り上げるためには、多くの人に来てもらうことが嬉しいです、喜んで感謝することを求めるでしょう。人が多く集まるということは経済的に安定することですからね。ですから皆さんのご機嫌を取ることも必要かもしれませんが、でも一歩間違うと自分中心の欲を満たそうとすることに蓮如上人も来られる方も流されてしまうということを恐れたんです。厳しいようなんですが、お金や地位、名誉、健康、家族、この世で私の都合を満たしてくれるもの、これは必ず私を捨てていくものでもあるんですよ。都合よく助けてくれるものは実は一瞬で去っていくんです。この世のものは無常です。本当に信じられるものって欲望を満たしてくれることだけではないんですよ。それを求めてませんか。蓮如上人はそれをまた集まってくれる人の多さで 喜んでませんかと自分を戒めながら皆さんにも確認してるんです。実は私もそうです。こうして聞いてくださる皆さんとの関係を深くつなげていきたいなら、今日もこうして聞いてくれてありがとう、もう聞いてくださる皆さんは日本一と言いたいんです。でも一歩それ間違うと、ふんふん聞いてあげたわよっていう気持ちにもなってしまうんです。法話を聞くという目的は何でしょうか。ただの癒しでしょうか。心が落ち着くからでしょうか。それはね、慰めでもあるんですよ。なぜ慰められたいんですか。実は私に不安というものが奥底にあるからなんです。それをしっかりと見ていきませんかという蓮如上人のメッセージでもあるんです。雪は降り続けると積もります。欲しい欲しい、こうなって欲しいと思い続けると欲望は溜まってきます。それが思い通りになることで喜びにもなるでしょう。でも思い通りになったことっていずれか溶けていくんです。そしてまた新たな欲望が積もっていくんです。欲望は誰でもあります。欲しい欲しいっていうのはありますけど、欲しいというのは本当は何でしょうか。欲望に執着していませんか。雪のようにいずれか跡形もなくなるものだけを求めるんではなくって、その下にある道、その道をどうか信じて生きていきましょう。今日は人生の道についてお話しいたしました。